ローマの手紙8章の12節をお開きください。このローマの手紙の8章はこの手紙においてのクライマックスです。一節でパウロはこう言いました。こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。これが良い知らせですね。キリストを信じた私たちはもはやもう罪に定められることはありません。以前は自分の罪のように神の御怒りを受けて永遠の滅びであったわけですが、しかし神が私たちを憐れんで御子を使わして、私たちの罪のためにイエス様が死なれて、そのことを信じることによって私たちは罪が救われ、罪から救われ永遠の命に移されたわけですね。キリストにあって私たちは義と認められました。なぜなのかに説においては、キリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法から解放したからですとパウロは言いました。罪と死の力は強いんですが、さらに強い力、それが聖霊の力であるわけですね。その聖霊が私たちを罪から、その罪の力から救い出してくださいました。どのように神は私たちを解放してくださったのか、それが身代わりでしたね。イエス様が私たちの罪の身代わりとして十字架で死んでくださったので、私たちは罪から救われたわけです。私たちは神の律法を守り行うことができなかったわけですが、律法にできなくなったことを神はしてくださったわけですよね。神はご自分の御子を私たちの罪を清めるために使わして、私たちの罪を十字架で処罰されたわけです。ですからって言うと、キリストにあるものが罪に定められることは決してないわけなんですね。義と認められました。で、生まれながらの人間は罪を持って生まれてくるので、神を喜ばせることができませんが、前回学んだようにパウロはできない私たちができるように変えられたことを教えたわけですね。どのように神を喜ばせることができるのか、自分の力ではなく御霊によってでした。イエス様を信じて、私たちの古い人は葬られ、新しい人となりました。神の御霊は私たち内側からイエス様の性質に変えてくださり、そして私たちの行いも変えられ続けるわけですね。最後はイエス様が再び戻って来られた時に、私たちのこの体、これも完全に変えるのが神の私たちに対する救いのご計画であるわけです。イエス様の栄光に輝く体と同じ姿に変えられること、これがあなたの私の最終ゴールになるわけですね。私たちはそこに向かって走り続けているアスリートのようなものであるわけです。今日はその続きの12節そして13節を学びます。ですから兄弟たちよ、私たちには義務があります。肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。13節一緒に読みます、はい、もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬことになります。しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きます。今朝はここまで短く学びたいと思います。私が学生の頃、ゲームセンターに行くと、モグラ叩きというゲームがあったんですけど、今でもありますかね。こうモグラが出てきて、ゲームをする人が棒を持って前の方に、このボクシングのあれみたいにしてポンポン出てきたの、あっちこっちパンパン打つような、そういうゲームがあったわけですけど、まあ私たちクリスチャン生活というのは、ここ読んでて思ったのは、すぐあのモグラ叩きのようなものなのかなと思ったわけですけれども、私たちの罪はキリストの十字架によって許されたわけですね。私たちはもうすでに義と認められ救われたわけなんです。古い人はキリストと共に葬られ、そして霊的に新しい人になったわけですが、現実の生活において私たちはこの罪の性質がまだ自分のうちに住んでいることを認めざるを得ないわけです。救われていないのではなく、もうすでに私たちは救われているわけなんですが、体の中に罪の性質があって、ちょうどあのモグラ叩きのモグラがあちこちポコポコ出てくるように、パンパンパンパン叩かなければならないような、そういういわゆる私たちのクリスチャンライフっていうのは霊的な戦いで、罪との戦いがいつもあるわけですよね。で、私たちの霊は もうすでにキリストを信じて新しい人になりました。この新しい人は神の律法、神の教えに、喜んでいるわけです。そしてイエス様のように変えられたい、イエス様のようになりたい、そのように願うわけです。その一方で自分の肉のうちに罪の性質があり、戦いを挑んでくるわけですよね。でクリスチャン生活長ければ長いほどその葛藤というのをよく理解できるわけです。でどのように罪との戦いに勝つことができるんでしょうか。パウロは今読んだところで答えを出しているわけですよね。それは御霊によってっていうこと。御霊によってなんです。自分の力で私たちは罪に勝つことはできません。しかし神の御霊の力によって罪に勝利することができることを今日の箇所でパウロは教えています。12節見てください。ですから兄弟たちよ、私たちには義務があります。肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。ですからとは今までの結論ですね。私たちキリストにあるものは罪に定められることは決してありません。なぜなら御霊の力が罪と死の力から私たちを解放してくださったからでしたね。神はご自分の御子を私たちの罪の代わりとして十字架で処罰してくださいました。それは私たちが肉に従わず御霊に従って歩んで律法の要求を満たすためでした。生まれながらの人間は神を喜ばせることができませんが、霊的に新しく生まれた人であればそれができるわけです。なぜ？神の御霊が私たちに住んでおられるからですね。御霊は私たちのこの死ぬべき体をも生かしてくださる。ですからっていうこと。ですから兄弟たちよと言ってパウロはローマの教会の人たちを自分と同等に置いて話をしてますね。上から目線ではなくし同じ目線で罪の性質を持った自分として彼は語り始めるわけです。で私たちもキリストにあって兄弟であり姉妹です。で30年前私が属していた教会では何々兄弟何々姉妹と呼ん で私のことを勝兄弟とうちの家内のことを恵子姉妹そのように呼んでました。でしかし今私たちの教会では勝さん恵子さんと呼ぶようにしているわけですけど、なぜなら家族の中で何とか兄弟っていうのはそれ不自然な話で、まあ、家族の中では名前で呼ぶ合うのが自然だと思うからですね。もちろん私のことを今日から勝る兄弟と呼びたければそれを呼んでも構いませんけれども、まあ事実そうであるわけです。私たちはキリストにあって兄弟であり姉妹であるわけですね。さてパウロはここで兄弟たちよ、私たちには義務がありますと言っています。義務とは広辞苑を見てみるとこう書かれてました。自分の立場に応じてしなければならないこと、しなければならないこと、またしてはならないこととあります。で私たち日本国民には三大義務がありますよね。教育と勤労と納税です。で日本国民であれば、まあ、9年間の義務教育を受けて働くまた義務があり、そして税金を納める義務があるわけです。では神の国民とされた私たちクリスチャンの義務は何でしょうか。パウロはまずこう言ってますね。肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありませんと言ってます。肉とは何でした。肉とは生まれながらの人間の性質、罪の性質でしたね。肉すなわち生まれながらの人間の思いは神に敵対し神の律法に従いません。いや従うことができないわけです。で肉のうちにあるもの、生まれながらの人間は神を喜ばせることができません。私たちも以前は肉に従って生きていましたね。罪によって支配され罪の奴隷として体の欲望に従って罪の生活を楽しんでいたわけです。 で自分の手足を不義の道具として罪に捧げていました。それが私たちの義務でしたから、奴隷としてのもうしなければならないことだったんです。それしかもそれを喜んで楽しんでやってたわけ。しかし今は私たちはその肉に従って生きなければならないという肉に対する義務はありませんとパウロ言って、なぜですか？神の御霊が罪と死の力から私たちを解放してくださったからですよね。神はご自分の御子を私たちの罪の清めのために使わして、肉において罪を処罰されました。何のためでした？私たちが肉に従わず御霊に従って歩んで律法の要求を満たすためでした。その御霊が私たちのうちに住んでくださっているので、私たちはもはや肉のうちにではなく、どこにいるんですか？御霊のうちにいるわけなんです。神はご自分の御霊によって私たちの死ぬべき体も生かしてくださいます。ですから私たちは肉に従って以前のように歩まなければならないという義務はないわけなんです。罪を犯さなければならない、そのような必要は全くないわけなんです。では私たちクリスチャンの義務は何なんでしょうか。何に従って生きるべきなんでしょうか。パウロは4節を見てください。こう言いましたね。4節に、それは肉に従わず御霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためなのですと言いました。御霊に従って歩むこと、御霊に従って歩むこと、それが私たちクリスチャンの義務、しなければならないこと。どうしてもそれが必要なんですよ。それがなければ私たちは生きていくことできません。義務なんですよね。それしなければならないこと、とても必要なことなんです。神が私たちを罪から解放したのは律法の要求を満たすためでしたね。律法の要求何でした？完全であることでした。正しくあることです。それできる人いましたか？いないわけですよね。自分の力ではできません。ですからどうしても力が必要で、神の御霊の力が必要なんです。神の御霊は私たちが神の律法、神の教えに従って歩むことができるように、生活することができるように力を与えてください。そのためにイエス様はこの地上に来られ、罪の処罰を終わり、天に帰り約束の聖霊を使わせてくださったわけで、私たちがキリストを信じた時に聖霊を内側に住んでくださったので、私たちはもう聖霊の宮にこの体はされているわけです。そのことをパウロは第一コリント開いてください。6章の19節でこう言いましたね。20節6章の19節と20節でこう言ってます。あなた方は知らないのですか？あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた、なんてありますか？聖霊の宮でありってあります。聖霊の宮、あなたの体も聖霊の宮になっているわけです。聖霊が住んでおられるわけです。で、あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいとパウロは言いました。どのように自分の体を持って神の栄光を表すんでしょうか。良い行いによってですね。そのことをパウロエペソの2章を開いてください。2章の10節でこう言ってます。実に私たちは神の作品だって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをあらかじめ備えてくださいました。イエス様は こう言われました。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、あなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。マタイの5章の16節です。このように私たちクリスチャンの義務は、肉に従わず御霊に従って生活することです。具体的には良いことをすることですね。肉は悪いことをしました。罪を犯したわけです。もうその義務はないわけで、私たち新しくされたものとして御霊に従う良い行いをして神の皆が崇められる。私たちが御霊に従って生活するなら、私たちを通して神の栄光が表されます。13節見てください。戻ります。ローマの8章の13節、もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬことになります。しかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きます。パウロはここで2つの生き方、ライフスタイルについて話しています。一つは肉に従って生きるライフスタイルです。もう一つは神の御霊に従って生きるライフスタイルです。肉に従って生きるとは、生まれながらの人間の性質、罪の性質に従って生きることです。ですからこの13節の前半部分は私たちクリスチャンの生き方ではありませんね。クリスチャンは肉に従って生きません。何に従いますか？神の御霊に従って生きるのがクリスチャンですね。では肉に従うのは誰なんですか？誠の神を知らない人たち、私たちも以前はそうでしたね。キリストを信じていない人たち、すなわち未信者はそのように肉に従って生きるわけなんだ。しかし時々クリスチャンだと言いながら肉に従って生活する人たちがいるわけですよ。信仰がないかのような生活をする人たちがいますよね。口ではクリスチャンですと言いながら実際の生活もはちゃめちゃなことをしている。彼らは自己中心で利己的で仲間を分裂させる霊的に幼稚な人たちです。コリントの教会の人たちがそうでしたね。彼らは言葉にも知識にも賜物にも欠けることのない、そのような豊かな人たちあったわけですが、肉に属する人たちでした。ちょっと開きましょうか。第一コリントの3章、今のところ押さえていただいて、3章の1節から3節、パウロはこう言ってます。兄弟たち、私はあなた方に御霊に属する人に対するようには語ることができずに、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように語りました。私はあなた方には乳を飲ませ固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。あなた方はまだ肉の人だからです。あなた方の間には妬みや争いがあるのですから、あなた方は肉の人でありただの人として歩んでいることにならないでしょうか。コリントの教会はこの分裂が教会の中で起こってた、仲間割れがあったわけです。教師を選んだり妬みや争いが絶えない教会であったわけです。で、信仰歴が長くても、あるいは牧師であっても、もし御霊に従わずに肉に従うならば、自分だけではなくして他の人たち、周りの人たちもつまずかせてしまいます。で、数年前、沖縄のカリスマ派の教会の2人の牧師が不倫の罪を犯して多くの人を悲しませつまずかせたことがありました。これはカリスマ派だけの問題ではなくて、もういつでもどこでも起こりうることで、アメリカのカルバリーでも同じことが実を言うと数年前に起こったんです。しかもとても大きな教会でしたけど、みんな驚かされました。 もし肉に従うなら本人だけではなくして周りも傷つけてしまう、つまずかせてしまう。気をつけないといけないですよね。人はみんな堕落しやすいものなんですね。さて戻りますけど、パウロはここでまだ信仰ない人たちへの話なんですけど、肉に従って生きる結末は何であると言ってますか。死ですと言ってます。肉体の死ではなくして霊的な死ですね。そして究極は永遠の死に至るわけです。で、6章戻ってください。23節で有名なところですね。罪の報酬は死です、パウロは言いましたね。そして7章行くと5節ではこう言いました。私たちが肉にあったときは、これまだ信仰なかったときはという意味です。律法によって目覚めた罪の欲情が私たちの体の中に働いて死のために身を結びましたと言いました。さらにこの8章の6節では肉の思いは死ですと言いました。イエス・キリストを拒み肉に従って生きるなら、罪の生活をし続けるならば、その行き着くところは永遠の死に至るわけです。しかし良い知らせがあるわけですよね。神は私たちが滅びることを望んでいるのではなく、私たちが悔い改めて救われることを神は望んでおられるわけです。クリスチャンは以前はそのような歩みをしていたわけですけど、私たちは今永遠の命に移されたわけです。神の恵みですね、憐れみですね。そしてクリスチャンは皆御霊に従うものであり、御霊に従って歩むならば、その行き着くところは永遠の命であるわけです。13節の後半見てください。パウロはこう言ってますね。しかし、もし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きます。今朝はここまでにしたいと思いますけれども、で私はまあ若い頃から引っ越し大好きな人間で、12回は少なくともちょっとよく数えてないんですけども、それぐらい引っ越しが大好きで、まあ、あちこち引っ越しをして沖縄中あちこちを行って、でついには東京に行こうということで家族全員この東京に住んだことがありますけれども、とても居心地よいところで教会も気に入ってて、で、まあ、ずっと東京で住むんだろうなっていうのが私たち家族の思っていることであったわけですけど、しかし神様のご計画ではなかったんですね。沖縄に帰るようにそのように思いが与えられて、沖縄に今戻って、まあ、20年ぐらいになるわけですけど、そして神様は私がもう引っ越すことがないように不思議な方法で今の家まで与えてくださり、8年間 もうそこに今住んでいるわけですけど、この8年間この一度も家の中で実を言うとゴキブリを見たことがないんですね。うちの家内はゴキブリ大嫌いで、ゴキブリ見るともう大騒ぎをするわけなんで、子どもたちもそれをちっちゃい頃見てて一緒に、だからゴキブリちっちゃなものでもキャッキャッキャッキャッ大騒ぎをしているわけなんですけども、古いお家はそのようなことあったわけですけど、今のお家はもう新しいお家で8年間そういうことがなくって、しかしこの間朝起きたら妻が騒いでるんですね。というのもキッチンでもうゴキブリを見つけたんですよ。しかも見ると本当にちっちゃいもの、大きなゴキブリならまだ分かります。ちっちゃいゴキブリって一人でも騒いでキャーキャーキャーキャーしながら、ね、ついにはその殺虫剤を持ってきて一息でシュッとやるとコケッと殺しちゃったわけなんですけど、その後はまあいつもの平和な食卓に戻ったわけですが、さてここでパウロはこの体の行いを殺しなさいと言ってます。どういう意味でしょうか。体の行いを殺す、罪を殺すっていう意味ですね。体は罪ではありません。前にも説明しましたけれども、体が悪いわけではないわけですね。でも私たちはアダムの子孫としてこの罪の性質を持って生まれてくるわけなんですけれども、罪はどのように犯すかっていうと、この体を使って犯すわけです。 だ信仰を持った後も私たちは罪を犯すときには体を使って犯しちゃうわけです。だから体の行いを殺すっていうのは罪を殺すっていう意味で理解していいと思うんですね。罪を殺しなさいって。私たちはキリストを信じて罪から救われたわけなんです。しかし根こそぎこう全ての罪の性質がなくなったわけではないですよね。どうですか皆さん。私は信仰を持って17歳でしたが、もう42年以上になりますけれども、もし私がもう40数年間私は実を言ってね、とても霊的に生きてて清い人で聖霊に満たされて罪を一度も犯したことがないんですよ皆さんって言い始めると、それも大嘘つきになってしまうわけです。そういう人は誰もいないわけですよ。罪を犯すべきではないんですけれども、私たちはこの肉を持っているがゆえに罪を犯してしまう可能性はいつでもあるわけなんです。罪から救われましたが、罪の性質が完全になくなったわけではありません。罪から救われました。救われてないんではないんです。神の国に入れられるんです。しかし体を持っているということは罪の性質が完全になくなったわけではないわけです。この肉体が続く限り、生きている限り、罪を犯してしまう弱さを私たちは持ちながら信仰生活をしているわけです。ですから7章においてパウロはこう言いましたよね。18節見てください。私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからです。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行ってしまいます。問題は何でしたか。20節でパウロこう言ってますね。私が自分でしたくないことをしているなら、それを行っているのもはや私ではなく、キリストを信じた新しい私ではなく、私のうちに住んでいる何ですか、罪です、言ってるわけです。問題は外にあるのではなくして、問題は自分の内側にあるっていうことなんです。そして22節見てください。私は内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の体には異なる律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体にある罪の律法の内に虜にしていることが分かるのですと。内なる人、キリストを信じて新しい人となったあなたは神の律法を喜んで従いたいと願うわけですよね。しかしそう願う一方で自分のうちに戦いを挑むのがあるわけです。それが罪の性質、肉ですよ。私たちの霊と新しくされた人と、この古い罪の性質、肉との戦い、それが私たちのクリスチャンとしての証言なんですね。ある意味でいつもだからその戦いがあるわけです。生きている間それは続きます。ではどのように肉に罪に勝利することができるんでしょうか。その答えをパウロは言っているわけですね。神の御霊によってという、自分の力によってではありません。意志を強く持てば勝てる、そうでしょうか。精神修養、修行によって罪の力に、誘惑に打ち勝つことができる、そうでしょうか。ある時はできます。でも別のことにはできません。私たちは結局罪に打ち勝つ力はないわけですね。私たちの力よりもはるかに強い力が罪の力なんです。自分で戦いを挑んでも勝ち目はありません。敗北をします。惨めになります。ですからパウロは言いましたね。誰がこの死の体から私を救い出してくださるんでしょうかと言ったわけです。誰が救い出してくださるんですか。答えは神の御霊ですよね。神の御霊は あなたが私がイエス・キリストを信じた時に内側に内に住んでくださいました。神の御霊は罪の力よりはるかに力があります。ですからパウロはここで御霊によって体の行い罪を殺すなら生きますと言ってる。では具体的にどのように体の行い罪を殺すんでしょうか。第一にキリストによって自分は罪に対して死んだものであり新しい人とされたと認める、そのように考えて生活すること。古いあなたは死んでキリストと共にあなたは新しく作られた人だということを認め、そのように考えて生活することですね。第二コリントの5章の17節でパウロはこう言ってます。ですから誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ全てが新しくなりました。部分的に私たちは新しくなったのではなく全て新しくされた、それがクリスチャンなんです。コロサイの3章の5節開いてください。10節までパウロはこう言ってます。新しく私たちはされたので、ですから地にある体の部分すなわちみだらな行い汚れ情欲悪い欲そして貪欲を殺してしまいなさい。貪欲は偶像礼拝です。これらのために神の怒りが不従順の子らの上に下ります。あなた方も以前はというそのようなものの中に生きそのような歩みをしていました。過去はそうでした。しかし今はというこれらすべてをすなわち怒り憤り悪意罵りあなた方の口から出るはずべき言葉を何て言ってますか、捨てなさいと言ってるわけです。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。新しい人はそれを作られた方の形に従って新しくされ続け真の地域に至りますとパウロは言っています。さらにローマの13章14節はパウロはこう言っています。主イエスキリストを着なさい。新しい人を着るということはイエスキリストをあなたが着ることなんです。私たちは罪深いものですけど私たちはそのまま神の前に出られるわけではなくて私たちはキリストを着るわけです。だから神があなたをご覧になるときは義なるものとして見るわけで、それはキリストを着ているからですね。キリストを着なさい。新しい人なんだ。そして欲望を満たそうと肉に心を用いてはいけませんとパウロは言っています。第二に新しくされるだけたことを認めるだけではなくしてキリストをあなたの心の中心に置いてキリストから目を離さないということ。キリストをあなたの心の中心に置いてキリストから目を離さないことなんです。ヘブルの12章の2節にこう書かれてます。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと。イエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されたのですとあります。コロサイの3の1節から2節でパウロはこう言いました。こういうわけであなた方はキリストと共によみがえらされたのなら上にあるものを求めなさい。上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものを思いなさい。地にあるものを思ってはなりません。信仰ない時は私たちは地上のことしか思ってなかったわけですよね。何を食べ何を飲み何を着るか、そしていい生活をする暮らし向きの自慢、それが私たちの関心事であったわけです。でこう地上のことなんです。過ぎ去ってしまうもの、上にあるものを求めなさい。イエス・キリストを私たちはいつも求めるわけです。その方を主体求めるわけです。その方のことを思うわけです。 上にあるものを思うことですね。第3に、キリストの言葉をあなたの心に豊かに住むようにすることです。新しくされたことを思い、キリストを心の中心に置いてキリストから目を離さないこと、そして第3は、キリストの言葉をあなたの心に豊かに住むようにするという、豊かに住まわすこと。聞いて忘れてしまうのではなくして、それを豊かにあなたの心にどうぞいっぱい蓄えてください。詩編の119編といえば、御言葉の素晴らしさがたくさん書かれているところなんですけれども、そこの9節から10節にこう書かれています。どのようにして若い人は自分の道を清く保つことができるでしょうか。あなたも若い人ですね。今日ほど若い日はないわけで、若い人はどのように自分の道を清く保つことができるのか。あなたの御言葉の通りに道を守ることです。私は心を尽くしてあなたを求めています。どうかあなたの仰せから私が迷い出ないようにしてください。私はあなたの御言葉を心に蓄えます。私は主よあなたの御言葉を心に蓄えます。あなたの前に罪あるものとならないためにと書かれています。コロサイの 3-16 節には、キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさいと書かれています。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさいとあります。エペソの6章の17節には、御霊の剣すなわち神の言葉を取りなさいと書かれています。霊的な戦いの武器、それは神の言葉なんです。イエス様は荒野で悪魔の試みに遭われた時、覚えてますね、マタイの4章で。御言葉によって誘惑に勝利された。同じように私たちも御言葉を豊かに蓄えると誘惑に負けることはありません。最後に第4に、絶えず祈ることです。絶えず祈ることです。イエス様はゲッセマネの園で弟子たちに、私と共に祈ってくれ、そのように言われたわけです。彼らは疲れ切ってて寝てしまったわけですね。それをご覧になってこう言われました。マタイの26章の41節ですけど、誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱いのです。霊は燃えていても肉は弱いのです、イエス様は言われました。第一ペテロの 4-7 にはこう書かれています。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさいと書かれています。どのように私たちは罪との戦いに勝利することができるんでしょうか。自分の力では勝てません。神の御霊によって勝利することができるわけです。御霊は私たちを罪と死の力より解放してくださいました。私たちがイエス・キリストを信じたときに、私たちのうちに御霊が住んでくださいました。神の御霊は私たちを教え、私たちを導き、私たちを守り、罪に打ち勝つ力を与えてくださいます。ですから私たちは御霊の力によって罪に勝利することができるわけなんです。肉に従わず御霊に従って私たちは歩みましょう。そのことによって父なる神の御名が崇められるようになるんです。私たちは自分で自分を救うことできませんでした。神があなたを救い、神があなたを養い、神があなたを守り、神があなたを守ってくださるわけです。私たちに必要なことはこの神に 信頼し、この罪に対してノーということですよね。そのために自分が古い人に死んで新しくなったことをいつも覚えましょう。そしてイエス様を心の中心に置いて、キリストの言葉を豊かに宿らせ、主に祈って、主に信頼して、私たちは前進していきましょう。お祈りします。天の父なる神様、どうぞ私たちをあなたの御霊にいつも満たしてください。私たちが以前のように肉に従って歩むことがなく、すでに古い人に死んで新しくされたことをいつも認めて、そしてイエス様から目を離さずに、主の言葉にいつも心を豊かに、その御言葉を蓄えて主に祈りながら日々の生活を過ごすことができますように。今週も主が私たちと共にいてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。